若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監目経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日は一人でお話ししたいと思います。15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
2ヶ月前にちょっと弾き語りをさせてもらったんですけれども、その時に、いただいたメッセージをちょっと今紹介しようと思います。ラジオネーム平太さん、関東にお住まいの70代女性の方。ラジオ楽しませてもらっています。君は頑張っているよ、いいですね。実際今辛い思いをしている子どもたちとにとって励まされる曲です。日本全国あちこちで歌い力づけてきてください。本当にガラスのように繊細で壊れやすい心の持ち主たちでしょうから、分かってもらえる人が一人でも増えたら良いと思います、ということです。ありがとうございます。私ですね、先月、8月25、26と富山に行っておりまして、監目フェス in 富山というものが開催されまして、約140人の方が、ご来場、いただいたんですけれども、第一部が、監目ネット代表の角田恵子さん、ラジオにゲストで来ていただいたこともありますの公演で、第二部が、私のライブというふうになっていたんですけれども、北日本放送の KNB ニュースでも、紹介してもらったり、北日本新聞にも掲載されたりとか、その監目フェスの、様子が掲載されたりとかしました。で、翌日もですね、その監目ネットの、主催であるこのおしゃべり会がね、第89回が、富山で行われまして、基本的にはその場面監目に関する相談とかのこのお話の回なんですけれども、私も最後にライブをさせていただきまして、歌声の回というふうにね題していただいて、20名ぐらいの方がいらっしゃったんですけれども、歌わせていただきました。で、富山、監目富山はですね、けん玉がこう盛んでして、みんなで最後けん玉をして遊んだりとかもしました。私もね、なんか初めてけん玉のやり方みたいな、いろんな技のやり方とか教えてもらって、すごく楽しかったです。これからもね、各地で活動できたらいいなと思っております。ぜひご依頼などをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。それではここで一曲お聴きください。若倉潤で歌声。
どうして声が出ないんだろう、心と体離れてく、話せないことが辛いけど、助けを呼ぶ声も出なかった。僕だってみんなと同じように、おしゃべりして て笑い合いたい。
聞いていただきました、若倉純で歌声でした。ですね、最近その、場面監目関係のあのサイトを見てちょっと思ったことがあるんですけれども、10代くらいの大きくなった子ども、監目児がですね、不安を感じてないのに監目の症状が出ていることがあるっていうようなのをちょっと見つけまして、10代くらいになってくると、最初こうなんでしょうね、話せない期間がすごく長くて、あまり不安を感じなくなってきても、もう話せない状態っていうのがもう固定化してしまって、やっぱり急にこうずっと話してないような人が、急にこう言葉を発するっていうのは、普通よりもさらにこう勇気がいることだと思うので、そういうふうに固定化してしまうっていうのも、あるんだろうなと思うんですけれども、なので、結構ね、監目の経験っていうか監目時の子たちは、中学とか高校に進学するときにこう、新規一点みたいな感じで、誰も知ってる人がいない学校に行った方が話せるようになるんじゃないかっていうふうに、思う人が多くて、実際それでうまくいってる人もいると思うんですけれども、でも私の場合はですね、なんていうかずっと不安があるっていう状態で、話せるようになった今でもある程度のこう不安とか恐怖を感じたりしてます。なんで私はこう人と接するときにこうとても怯えていると思うんですけれども、子どもの頃の場面監目だった時はもちろんそうなんですけども、こう大人になった現在でもこう人にこうすごい異常に怯えていて、子供の頃は話せないとか体が動きにくいっていう症状として出ていたんですけど、今は話せないってことはめったにないんですけど、あまり表にそういう症状が出なくなってると思うんですけど、ずっとこう怯えているので、なんかすごくこうやっぱ人と接していて疲れやすい気がします。人と接するときは、誰でもこうね、ある程度緊張したりとか恐怖を感じると思うんですけれども、ちょっと高所恐怖症と似てて、誰でも高いところはある程度怖いけど、高所恐怖症の人っていうのはもっとすごく異常に恐怖を感じてるし、そんなに高くないとこでも怖いと感じたりとかするっていうのとなんかちょっと似てるのかなと思ったりして、なんでこんな話をするかというと、私が今でも人に対して強い恐怖を感じてるっていうことがなんかあんまり周りに伝わってないような気がなんか最近して、私だけじゃなくてこう人にすごいこう恐怖を感じやすい人って結構いるっていうことは知っていてほしいなと思って、ちょっと言ってみました。場面監目の症状って、出る原因は人それぞれだと思うんですけれども、私の場合は社交不安による場面監目だと思っていて、社交不安症っていうのは、人と交流する場面で、著しい不安や恐怖を感じるっていう、症状なんですけど、私の認識では社交不安症は幼少期から現在までずっとあって、その中で表面に現れる症状として場面監目だった時期が10年間あったのかなと思ってます。で、社交不安症は生まれつきなのかと考えると、そういった部分もあるとは思うんですけれども、 まあ、場面監黙になる前をちょっと思い出してみると、まあ時期としては小学校低学年くらいまでのことなんですけど、まあ、社交的っていうほどではないんですけれども、普通の子供のように話したりとか遊んだりとかできていて、まあ、近所に同年代の子供が何人か住んでて、まあ、すごくこう自分からね積極的に遊びに行ったり、していました。まあ、休みの日なんかはもう朝起きてすぐこう遊びに行きたくて、遊びに行こうとしたら、そんなに早く遊びに行ったら迷惑だよってこう親に注意されるくらい、も友達の家に遊びに行きたくてしょうがないっていう、こう記憶があるんですけれども、でもねこう今はそんなに積極的に人に会いたいって思うことはまずないですし、やっぱ人が怖いので基本的には一人で家にいたいなと思ってしまいます。なんかこうね、小さい頃はあんなにこう無邪気だったのに、なんでこんなに人が怖くなってしまったのかなと思います。あとですね、私はこう人と接するとき、まあ、物腰低く丁寧に接するようにしてるつもりなんですけれども、まあ、それは、まあ、相手に怯えてるっていうのもあるんですけど、まあ、自分が恐怖を感じやすい分、相手には恐怖を与えたくないなっていう気持ちがあって、まあ、私は丁寧に穏やかに話してくれた方が安心できて自分を出しやすいですし、力を発揮しやすくなるので、まあ、そういう安心させてくれるような人が理想で、まあ、そういう理想の人間に近づこうとしてるんだと思います。でもちょっと最近、反省しているのがですね、恐怖を感じやすい相手にはこうより怯えて萎縮してしまうので、まあ、丁寧な対応をとっていて、で逆に恐怖を感じにくい相手には、自分を出しやすいので、まあ、悪い言い方するとちょっと態度が大きくなってしまっているなと思いました。まあ、だけど恐怖をね感じにくい相手っていうのは物腰が柔らかくて穏やかに丁寧に接してくれる人なので、もしかしたら私のように人から恐怖を感じやすくて相手にも恐怖を与えたくないと思ってそうしてくれてるのかもしれないなと思って、まあ、そういう人にこそ丁寧に接したいなと、思いました。それではそろそろお時間となります。ライブ情報などは若倉純で検索していただければホームページやブログに載せてあります。ぜひご覧ください。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W2KWWラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に若倉純でパズルを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
僕は人と付き合うことあまりうまくできないけど、人嫌いなわけじゃなくてつながりだって大事にしたい。パズルのピース一つだけじゃ何の絵もできないけど、手を取り合える、だからその手を伸ばしてみよう。人もいるさ、全てはうまくはまらないけど。